教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
イエス様が、言われました。ファリサイ派の人々のパンダネとヘロデのパンダネによく気をつけなさいと言われた。ここにパンダネというのが出てきます。パンダネというのは、まあ、パンを膨らませるイースト菌のことですね。小麦粉をこねて、で、まあ、いつからそれが始まったんでしょうかね。もう、膨らむと言いましょうかね。膨らむということを気がついたんでしょうね。で、そのパンを焼くときに全部焼かないで、そのパン粉の一部を残しておくんですよね。で、残りを焼いて食べて、で、次またパンを焼くときに、パンを作るときに小麦粉をこねて、で、前回残ったそのパンの残りを入れるんですよね。そうすると、またそれが、こう、大きくなる。で、焼くときにちょっと残しておいて、焼くということをやったんですね。ですから、この、まあ、イースト菌の入って、パンのこの残りというのをパンダネとこの当時は言いました。で、それをまあ毎回取っておいて全部食べちゃうとなくなってしまうのでね、毎回取っておいてそれを使う。で、そのパンダネを入れるとパンが膨らんで柔らかになって美味しくなるということです。また、そればかりではなくて、膨らむので量が増えるというか、たくさんになるということですね。ですから、この、聖書はパンダネというのを、いい意味での使っている場合もありますし、悪い意味で使っている場合もあります。パンダネは、パンダネの部分はほんの少しなんですけれども、それをこう混ぜると影響は全体に及んで、パン全体がこの膨らんでいきます。まあそういうので、少しのパンダネがの影響力はものすごい大きいものなんだということですね。ですからまあ、悪い例だと、まあこの一人というか、わずかな悪というか、ものがあると、それがみんなに影響してですね。まあ、種に交わると赤くなるということわざの通りですね。少し、この悪いものがあると、それがこうみんなに影響してしまうということですね。まあ、イスラエルでは、杉越の祭り。杉越の祭りの前は、もう家中を探してパンダネを探し出すんですね。そしてそれを家の外に出すというか捨ててしまうんです。そして全くパンダネがない状況にしておいて、で、パンを焼く。そのパンはもう膨らまないパンですね。パンダネが入っていないので。まあ出来上がったものは、まあクッキーというか、クラッカーと言いましょうかね。昔食べた、あたり前田のクラッカーですか？ような感じですね。クラッカーですね。パサパサした感じのものが、まあ、この種なしパンですね。でもこれは純粋な、小麦なんですね。このパンの、パンダネが入っていない純粋なものなんだというので、悪を取り除くという意味で、そのことをするというのをしたのであります。まあ、と同時に、良いものという例えもありますよね。まあ、この福音が広がっていく と言いましょうかね。いうのもこのパンダネを用いて、広がっていく福音が、ほんのわずかな、何人かの弟子たちから始まったこのキリスト教です。まあ元はイエス様お一人ですね。それがまあ12人の弟子たち、またその周りにいる弟子たち、その周りにいる弟子たちで始まってもう全世界に広がっていて、このように増えたというのはこのやっぱり、爆発的なこのパンダネのようなすごい力があるんだということですね。まあそういう意味でパンダネというのは影響力があるんだということなんです。で、このところでイエス様が使われたファリサイ派の人々のパンダネ、ヘロデのパンダネというのはこれは悪い例ですね。人々に影響を与える悪い例として、用いて、おられます。パリサイ派というのは、まあ、当時としては宗教的な指導者というか、とっても、この、真面目な方々です。旧約聖書のことをいつも読んで、律法を学んで、そしてそれを実践しようとしていた。祈りは1日3回、9時と12時と午後3時と、神殿に行って祈る。で、決められた1週間に一度は断食をする。そして、貧しい人には施しをする。神殿に行っては献金をする。まあ、非常に理想的な、人たちですね。けれども、まあそういう人たちがそれをやっているから自分たちは立派なんだと言いましょうかね。それをしていない、人々を、こう、蔑んでいたんですね。まあ、そういう生き方をイエス様は白く塗った墓のようだというような表現をされています。もう非常に外から見ると真面目で立派で綺麗に見えるんだけれども心の中はそうじゃないんだよということですね。そういう生き方は良くないですよということですね。で、かたやこのヘロデというのはまあヘロデ王。これは王様でした。この当時支配をしていたローマとこう、友好関係を結んで、ローマから、まあ、ちょっと、統治する権限というか、いうものをもらって、で、自分がこの、治めていたんですね。まあ、どちらかというと、世の中にまみれているというか、こう、妥協していて、ですね。で、この、富とか、既得権と言いましょうかね、いうものを持って、まあ、裕福に暮らしていたという、まあ、そういうヘロデにすり寄って、その、まあ、利益を得ようというような人々もいたということですね。まあ、どちらも、この、イエス様が非難される生き方であり、で、まあ、どちらも求めているのは、この、イスラエルの国がローマから独立して、世界を反対に支配をするということをみんな心の中では望んでいたのであります。で、イエス様の生き方はそういう生き方ではないということですね。神様と共に生きるということ。そして、人を憎んでですね、人と争って生きるのではなくて人を許して、人を支配するのではない、人に仕えていくというのがイエス様の生き方であり、私たちが理想とする生き方であります。まあそういう生き方と、このファリサイ派の生き方、ヘロデ党の生き方は全く違うものでありました。けれども弟子たちの心はどうしてもこのファリサイ派とかヘロデの考え方が入っていって、行動はそれが現れていたんです。で、それに対してイエス様はいつもそうじゃないんだよということを口酸っぱく言われていたんですね。まあこれ私たちもそうです。やっぱりどうしても目に見えることに影響を受けてしまって、 目に見えることが良くないことが起こると、ああ、ダメだなと思う。で、目に見えることで良いことが起こると、ああ、良かったなって思う。まあ、ご利益宗教とか言いますけれどもね、あんまり私たちは好きな考え方じゃない、好きな言葉では、ないですけれども、まあ、この世の中の良いもの、言いましょうかね。良いものは良いし、悪いものは嫌だし、というもの。で、神様どうかこの世の中で良いものを与えてください。という、まあ、表面的と言いましょうかね。もちろん神様は優しいお方ですから、私たちに必要な食べるもの、着るものとか必要なものはちゃんと与えて、くださっていますけれども、それを得るのが私たちの目的でもないし、それを得るのが私たちの幸せでもないですね。人間、物を得たら幸せになるかったらそうじゃないですね。もう物を得たらそれが当たり前になって、まあ、今回のコロナもそうですね。コロナ以前、もう自由に話して、自由に一緒に食事してですね。あの時、本当に自由にいろんなことができて、よかったなと思います。でも、その何ヶ月前、いやー、私はすごいこんな交わりができて、幸せだなんて、思いませんでしたよね。まあ、こんなこと当たり前だと思っていたんですね。みんなで街道に集まって、たくさん集まって、もうぎゅうぎゅうに集まって、でも賛美して礼拝をするなんていうのが当たり前だって、それがまあ素晴らしいとは思っていましたけれども、それほどまでは思っていなかった。けれども、いや、そうじゃないぞと。その時がどんなに素晴らしかったか。その時戻るのはどんなに、もうちょっとぐらいお金取られてもね、もう構わない、あの時に戻るならってみんな思っているんですよね。まあそれも神様が与えてくださって、まあ今回、ああ、あの頃は、あの時は本当に素晴らしいなっていうことですね。それを喜んで生きるのか、まあそんなことは当たり前だよと。でもっとあれが欲しい、もっとこれが欲しいと思って生きるのか、ではないでしょうか。今不自由になりましたけれども、まだこうして皆さん、私たちネットを通して会って、この祈って賛美してというのができますよね。もうこのことが素晴らしい恵みであり、このことを感謝すべきだと思うんですよね。今与えられている恵みを喜んで感謝して生きるということ。もう他に何もいらないということですけどね。まあそういう生き方を忘れがちになってしまう。それがこのファリサイ派のパンダネであり、ヘロデのパンダネですね。私たちはこれを本当に気をつけないといけないなと思います。で、もう一つここでですね、まあこれがパンダというので、弟子たちはそれをまた誤解をしてしまっているんですね。これはパンが一個しかない。またパンが足らなくなったら、もうイエス様の手を煩わせないといけないので、まずかったな、とね、弟子たちは反省をしたんです。けれども、そんなことをイエス様は言ってはおられなかった。ここでですね、2回、素晴らしい奇跡を起こして、イエス様は助けてくださったんですね。5000人の人に、この、まあ、5つのパンと2匹の魚ですね。あとは4000人の人に、このまた、パンを与えられたという奇跡が起こった。私たち、不思議に思うんですね。ここで2回もその奇跡を体験したのに、パンが1つしかないから困ったな、なんていうこの弟子たち、何勉強したんだろう、何学習したんだろうって、私思っていました。皆さんそう思われませんか？こんなすごい奇跡を体験したのに、あ、パン忘れても大丈夫だとかね。イエス様また何とかしてくださるとかね、こう、いうことですね。もうその奇跡の恵みがたくさんあって、もう、この、みんなが食べてお腹いっぱいになって、なおかつ残るというですね。勝ち得て余りがあると言いましょうかね。もう、恵みが満ち溢れている恵みを与えられている。それなのに、まだ悟っていないっ っていうこと。イエス様、いや、なんで2回もやったのに、まだわからないのかな。そんなことを心配しなくてもいいんですよ。ってイエス様はこのところで思って、ちょっとがっかりされていると言いましょうかね。まあ、イエス様は私たちの生活見て、私たちの生き方を見て、ちょっとがっかりということを何回もあられると思うんですね。いやいや、こんなに良くしてあげてるのに、こんなに助けてあげてるのに、こんなに癒してあげているのに、こんなに祝福してあげているのに、まだ心配をしている。まだ私を信じられない。まだこの恐れているのはどうしてかなって思っておられるんじゃないかなということですね。まあでも私たち、過去いろいろ神様に助けていただきましたね。困って神様助けてください。とお願いしたら、不思議に、そんなに大した問題じゃなかったっていうかね。お祈りしたら、不思議に、あ、病気が癒されたっていうか、元気になったとか、あ、これ困ったなと思ったら、誰かが助けてくれたということがもう過去、山の方に皆さんあると思います。まあ私たちの人生そういうことですよね。そういう人生。だけれども、また何か問題が起こると心配になるというのが私たちですね。で、イエス様は、これほど良くしてあげて、これほど奇跡を起こして、これほど助けているのに、まだ信じられないのですか、私を、という感じじゃないでしょうか。まあ、恐れながら、不安に思いながら、いつもですね、神様助けてくださいとお願いをしている、私たちですけれども、イエス様も何回も何回もいいことしてくださって、まだわからないのかと言いながら見捨てないで、またよくしてくださるというのがイエス様ですね。イエス様信じていきましょう。皆さんそれぞれ、やっぱりなんか心配なこととか、これからどうしようかなということも、あると思います。けれども、イエス様がおられます。ね、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればそれらのものは添えて与えられます。ということですね。イエス様を信じて、委ねて、あんまり心配しないで行きましょう。お祈りします。神様、御言葉によって教えてくださいました。私たちはファリサイ派のパンダネ、ヘロデのパンダネによって影響を受けて、不安に思って恐れたりしているものであります。イエス様は、必要なものをちゃんと備えてくださるお方です。いつも共にいてくださり、私たちを見守ってくださり、必要なものを、必要な助けを与えてくださるお方であります。どうか、いつも全面的にあなたを信じて、あなたを信頼して、感謝をしながら、生きていきたいと思います。この今週の残りの半分の歩みも豊かに、恵み祝福してください。主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。